ここ数日ですね、まあ、ここもう1ヶ月ぐらい前からですか、すごくこのコロナウイルスによって、まあ、街は騒ぎになっているわけですけれども、本当にですね、神様によって私たちの健康が支えられることを祈りたいと思います。さあ今日はですね、人はパンだけで生きるものではないというタイトルをつけさせていただきました。では人はパンだけで生きるのではなかったら何で生きるんだろうかと思うわけです。どうでしょうか、皆さん、パンではなかったら何で生きていきますか。まあ、ある方はですね、こう言っていました。いや、私たちは日本人なんだからパンじゃなくて米だ。そういうふうにですね、おっしゃる方もいるわけですけれども、今日はですね、いつものここ今年から始めているルカの福音書シリーズ4章に入っていきたいと思います。イエス様がサタンに荒野で試みを受けるという場面ですね。ここから今日は御言葉を解き明かしたいと思っています。最初に一言ですね、短くお祈りさせてください。愛する神様、これから御言葉の解き明かしをいたします。どうぞ私たちの心を開き、あなたの御声を聞くことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。早速ですけれども、一節二節から読んでみたいと思います。4章の一節二節ですね、聖書協会共同訳でお読みいたします。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川から帰られた。そして霊によって荒れ野に導かれ、40日間悪魔から試みを受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。さあイエス様は前回3章をやりましたけれども、バプテスマを受けられました。ヨハネのバプテスマによって、バプテスマを受けられ、そしてキリストとして救い主としてのお働きをそこから始められたということですね。イエス様によって、神様によって聖霊のバプテスマ、聖霊のですね、油注ぎを受けて、そして交渉外へと入られたわけです。その一番最初にイエス様が行ったことがこの荒れ野に行くということだったんですね。イエス様が荒れ野へ導かれたのは、彼がですね、自分からこの試みを受けに行ったわけではないんですね。聖霊によってこの荒れ野へと導かれていったんです。なぜイエス様は荒れ野へ行かれる必要があったのでしょうか。それは彼が一人になって、そして祈りと断食によってこれから待ち受けている自分がたどっていかなければならないその道に備えるためだったんです。イエス様はこの後どんな道をたどっていったでしょうか。聖書を読んでおられる皆さんはよく分かっておられると思いますけれども、まさにですね、苦しみの道に入っていくわけです。最初は素晴らしい奇跡を行う素晴らしい人だ、そういうふうに言われてもてはやされる時もありました。しかしどうでしょう、ユダヤ人たちはイエス様を殺そうとするわけです。迫害するわけです。十字架につけようとするわけです。イエス様は自分の運命がその道をたどっていくものだということを分かっていました。その備えに入るために彼は一人になり、断食によって、祈りと断食によって神様と向き合って備える必要があったのでした。しかしサタンはイエス様が荒れ野に行かれたことを知って、これを絶好のチャンスだと 考えたんですね。で聖書にですね、まあ、ギリシャ語で、ペイラゾーという言葉が使われています。これは誘惑する、試す、試みるという言葉ですね。あるいは試練という言葉に当てはめられる時もありますけれども、まさにですねサタンによる誘惑がこの荒れ野でイエス様に、ですね、イエス様はこの誘惑を待ち受けていたわけです。3章でイエス様がバプテスマを受け自ら上がられた時、神様の声が聞こえました。何という声だったでしょうか。これは私の愛する子、私の心にかなうものという声でした。イエス様のキリストとしての働き、救い主としての働きがこの時に始まっていきました。神様はまさにこの時イエス様に対して王としての権威をお認めになったわけです。サタンはこれに対して恐れと不安を覚えたに違いないと思います。なぜならサタンはこの地球の最初のですね、支配者として、権利を受けていたアダムからこの地上の支配権をサタンが奪っていたからなんですね。サタンはこの地球の支配者は自分であると思っていました。しかしそこにイエス様が現れ、神様によってこの地球の支配権をお認めになったということはサタンにとっては到底受け入れられるものではなかったんです。何としてもサタンはここでイエス様の働きを妨害しようと企みました。イエス様が経験したこの誘惑は食欲、そしてこの世への愛着、そして罪を知りながら犯すようになる自己表示への愛着、この3つの誘惑でした。これらはすべてアダムとエヴァが負けてしまった誘惑だったんですね。そしてこれは私たちにとっても困難に感じてしまう誘惑かもしれません。しかしどうでしょう、キリストはこれらの試みすべてに耐え抜かれました。3節をお読みします。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。アダムとエバと同じようにですね、イエス様にとっての最初の誘惑もこの食欲の誘惑だったんですね。イエス様は40日間断食をして祈っていました。断食をして祈るということはこの飢えのために痩せ細り、そして衰え、やつれてしまいます。非常に弱った状態になってしまいます。40日も食事を取らないというのがどういうことかですね、まあ、正直私は40日ご飯を抜くなんていうのは、まあ、無理だと思いますけれども、まあ、イエス様はですね、40日耐え抜かれたんですね。まあ、ちょっと確かな情報かどうかわからないんですけど、以前ですね、人間が耐えうるこの食べなくても大丈夫な期間の上限というのが40日ぐらいだということを聞いたことがあります。それ以上食べないと本当にですね、人間は死んでしまうんだという話を聞いたことがありますけれども、そこまでですね、極限の状態にイエス様はなっていたわけです。サタンにとってはこれこそキリストに勝てる、今しかない、今こそが勝つチャンスだ。サタンの目にはそのように映ったのではないでしょうか。さあここでサタンは何と言ったか。神の子なら、もしあなたが神の子だと本当にそう思うんだったら、このパンに命じたらどうだというふうに言ったんですね。 この神のもし神の子ならという言葉には疑いの思いが込められています。ここでもしイエス様がサタンの言う通りにしていたとしたらどうでしょう。それはこのサタンの疑いの気持ちが自分にもあるんだということを認めることになってしまいます。エデンの園でも蛇はエヴァに疑いの心を持たせるところから始まりました。そしてサタンはイエス様に対してこれは私の愛する子、私の心にかなうものという神様の証の言葉を信じさせないようにしようと企んでいたんですね。しかしこの神様の声というのはイエス様にとって自分には聖なる使命が託されているんだということを認識させる保証の言葉でした。イエス様はサタンに誘惑されず神様の愛に信頼を置いていました。4節、イエスは人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。まあ、ルカの福音書ではここまでしか書いてありませんけれども、マタイを見るとですね、もう少しこの続きの言葉があるということがわかります。マタイのですね、4章4節にはこういうふうに書いてあるんですね。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてある。イエス様は聖書の言葉、神様の言葉を使ってサタンに反論したんですね。これは今日聖書朗読で読んだ申命記8章の引用だったわけです。この地球の長い歴史の中でこの食欲とそして情欲というのはどんどんどんどん増えていって増大していっていました。このような欲望は私たちを無制限に支配しているものではないでしょうか。そのような中でイエス様はこの激しい試みに40日も飢えているときにこの試みに耐えて勝利されたんですね。イエス様のこの戦いの武器は御言葉でした。サタンはキリストの神性、神様としての性質を証明するために奇跡を求めていました。しかしどのような奇跡よりも力があるものは神様の言葉に対する固い信頼なんです。イエス様がこの立場を保ち続ける限りこの誘惑者悪魔はイエス様に勝つことができなかったわけです。サタンが人を誘惑するときは人が最も弱っているときを狙います。キリストもそうでした。サタンは私たちの弱点をついて攻撃してきます。私たちが神様の愛を疑うように惑わしてくるんです。この申命記の引用はイスラエルの民が荒野で40年間さまよっている時に与えられた言葉でした。開いてみたいと思います。申命記8章です。旧約聖書の5番目の書簡ですね。創出、レビ、民、申命記ですね。申命記の8章2節から3節前の方にも日本語で、お出しいたしますけれども、このように書いてあるわけです。2節からお読みいたします。あなたの神主がこの40年の間荒れ野であなたを導いたすべての道のりを思い起こしなさい。主はあなたを苦しめ試みあなたの心にあるものすなわちその戒めを守るかどうかを知ろうとされた。そしてあなたを苦しめ飢えさせ あなたもその先祖も知らなかったマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きるということをあなたに知らせるためであった。食料がなくなって生きることにすら困難になっていたこのイスラエルの民に対して、神様は天からマナを与え、そして十分な食料を備えてくださいました。それは人が神様により頼んで神様の道を歩んでいる限りは、神様は彼らをお見捨てにならないということを教えるためだったんです。そしてこの言葉によってイエス様も荒野での40日の間、この言葉によってイエス様にも助けが与えられていました。私たちも時々神様に従うことによって自分の生活ができなくてしまうのではないかと思ってしまうようなことがあります。例えば仕事のことであったり学業のことであったりですね、神様の道に従っていたら仕事ができなくなっちゃう、勉強学校に行けなくなってしまう、そういった状況に陥ってしまうようなこともあるかもしれません。しかし私たちが唯一信頼することができるのは神様の御言葉なんですね。私もですね、少し自分のことを話しますけれども、学生時代、大学生をしていた時ですね、中央教会で学生伝道師をしていました。しかしですね、ある土曜日にちょうどですね、東京東西地区のキャンプミーティングが最後で行われている週末でした。その日に限ってですね、土曜日の授業が入ってしまったんですね。普段土曜日の授業というのは私の大学には普段はなかったんですけれども、どうしてもですね、祝日とかの祭日の関係で時々土曜日に入ることがあったんですね。で、幸い特にそれまで土曜日の問題に直面したことはなかったんですけれども、私が学業かあるいは教会かを迫られることになったんですね。当時私学生伝道師をしていました。で、そこまでですね、1回だけだし、学校に行って後からキャンプミーティングに合流すればいいんじゃないかなということをですね、最初は考えていたんですけれども、しかしですね、当時教団の方からですね、学生伝道師という立場をしている以上、やはり学業土曜日に関しては学校に行かないで教会の行事に参加するべきだということをですね、言われたんですね。で、もし学校に行く選択をした場合、あなたは学生伝道師としての奉仕は今後はですね、させてもらえなくなるということをですね、言われたんですね。で、本当にですね、私はその時、迷いました、正直なところ。しかしやはり神様に従いたいという気持ちをですね、大切にしたかったので、私はそこで本当に祈りました。そして学校の先生にもですね、相談をしに行ったんです。先生、私はセブンス・アドベンチストという土曜日を礼拝日としている教会に行っています。で、この日はやっぱり土曜日安息日なので私は教会に行きたいです。なので、申し訳ないんですけれども、土曜日の授業は欠席させていただきたいと思いますということをですね、伝えに行ったんですね。するとですね、その、2つの授業がその日に行われる予定になっていました。一つは私の大学のですね、親しかった先生だったんですけれども、快くですね、自分の信仰を大切にしなさいと、どうぞ教会に土曜日行ってきなさいというふうに言ってくださいました。もう一つの授業、これはですね、宇宙科学という授業でした。 JAXA からですね、講師が来ていたんですけれども、その講師の先生にですね、言ったんですね。私は土曜日安息日で 教会に行きたいんですということをお話ししたらですね、なんと教会に JAXA で勤めてらっしゃる方がですね、中央教会にいたんですよ。でどうも2人同じ職場で一緒に働いているということをですね、私その時に知りまして、あ、もしかしてセブンスデーなの、僕も同じ職場にセブンスデーの人がいるんだよ、あ、じゃあこの日は出席扱いにしておくねというふうに言ってくださったんですね。土曜日そうだよね、礼拝だよね、いいよ行ってきな。私はですね、本当にびっくりしました。本当にですね、神様に従うことを選んだときに神様はですね、それ以上のことをですね、与えてくださるんだということをですね、本当に感じました。マタイの6章33節にはこのような言葉があります。マタイの6章33節です。まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。私たちが選ぶべきものはまず神様なんですね。神様の声を疑い、この世のものを優先しようという思いはサタンによる誘惑の声なんです。しかし私たちが神様の声に耳を傾け、その声に従いたいと選んだときに、神様は私たちの必要なものをすべて備えてくださると約束してくださっています。時に私たちは失うものがあるかもしれません。しかし神様の約束は、私たちが失ったそれ以上に私たちにとって必要なものを与えてくださいます。この約束を疑わせようとしてくるのがサタンの働きです。神様の御言葉の力を知っている人はサタンのそそのかしの声に従う必要はありません。私たちができることは神様の命令とその約束に従っていくことだけなんですね。まあ、このようにしてアダムの失敗をイエス様は我々と同じ人間になり、我々と同じ弱い性質、罪に打ち負けやすい性質を持っていながらサタンに打ち勝ち、このアダムの失敗をあがなったんです。最初の地球の支配者として神様に任されていたアダムのこの失敗をキリストが新しい支配者として上書きなさったんです。キリストは人間と同じ罪に弱い傾向の性質を取られました。キリストが耐えられなかったことで私たちが耐えなければならないということは何一つありません。聖書ではなくてですね、証しの文の引用ですね。今日の瞑想の言葉、ちょっといきなり誤字を見つけてしまったんですけれども、修法の瞑想の言葉に載っている言葉、英語と日本語で前に出しますけれども、ちょっとお読みしたいと思います。各時代の言葉からの引用です。食欲の力となっていますが、力ですね、すみません、寝ぼけながら打ち込んでいたので間違えてしまいました。読みます。食欲の力と戦っている者は試みの荒れ野における救い主を見なさい。私は乾くと叫んで十字架上の苦しまれたイエスを見なさい。彼は我々が耐えることのできるすべてのことに耐えられた。彼の勝利は我々のものである。神の御言葉の中にある約束はどれも皆我々のものである。神の口から出る一つ一つの言葉によって我々は生きるのである。試みに攻撃された時には周囲を見たり自己の弱さを見たりしないで御言葉の力を見なさい。その力はすべてあなたのものである。私たちにも耐え難い試みがあるかもしれません。しかしそのような時に私たちは自分の力で何とかしようと思ってはいけないんです。自分の力で何とかしようとした時、 そこにサタンはつけ込んできます。私たちを失敗へとはいざないます。しかし私たちが神様の言葉に頼んだとき、そこに力があります。さまざまな流行り病がある中で、私たちはこの世がまもなく終わりに近づいているんだなということを感じます。終わりの時には神の民は大きな迫害にあることが予言されています。大きな試みです。サタンが私たちを惑わします。神の言葉に従えないように誘惑してきます。しかしそのような時こそ私たちは御言葉に固く立つことが求められます。キリストは十字架の試みを耐え抜かれました。サタンに誘惑されました。十字架にかからない方法も選択肢には与えられていました、サタンによって。しかしキリストはこの十字架を耐え抜かれる、その試みに耐え抜かれたんです。ですから私たちには今キリストの恵みがあります。キリストの恵みによって私たちには救いの確証が与えられています。だからこそ私たちは御言葉に固く立つことによって試みにも立ち向かうことができると約束されているのです。キリストの勝利に私たちが預かることができるのです。試みに遭うとき戦うのは私たちではありません。キリストが戦ってくださいます。私たちはそのキリストの勝利に預かるだけなんです。キリストの力に信頼して悪魔の試み、そして誘惑に勝利することができるように祈り求めたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。